フクロウラジオ始まりました。フクロウラジオです。今日はですね、先日完結しました進撃の巨人ですね。この前回も進撃の巨人についてお話ししましたが、完結したということでそれについて、話していこうと思います。本日のメンバーは私、情報社会学を研究してます塚越健二と、
関わってます大熊博です。
神田聖羅です。
はい、ということで今日はこの3人で、お伝えしたいと思います。ですね、あの進撃の巨人は期間33巻が、コミックスで、出ているんですけれども、なんか昨今はやっぱり便利ですね、電子書籍って。マガポケという講談社の、公式の、アプリがあって、そこからですね、33巻単行本以降の回がですね、雑誌だけじゃなく、雑誌ごとじゃなくて、その進撃の1話ずつ買えるんですよね。100円とか150円とか確かにいくらとかで買えるので、結構これをアプリをダウンロードしてもらっても本当数百円払えばもう読めるので、単行本待たなくても全部読める。で、我々もそれで読んだんですけれども、非常に便利ですね。関係ないけど、最近ジャンプ、僕ジャンプ中学1年生の時いつも買ってるんですけど、それも紙じゃなくて、なんか集英社のアプリ通すと定期購読できてて、980円でずっと読めるんですよ。いいよね。だってあれ紙買うと重いじゃん。重いんだけど980円で、だからね、結構安いんですよ。今290円とか300円するからジャンプって最低でも4回出るじゃん月に。なのでそういうので読めるっていうことで、非常にやっぱり漫画と電子書籍っていうのは関連性がある。なので、単行本待ってるっていう人も6月ぐらいには出るっていうことなんで、それでもいいですし、どうしても読みたいっていう人はこのマガポケを使っていただければ、33巻まである人も読めると思うので、おすすめしておきたいかなというふうに思っています。で、前回進撃の巨人についてはいろいろお話をしましたが、33巻以降のお話ということで、最終的にエレンがどうなっちゃうのかって、今回も全部ネタバレで言いますけれども、とにかく傑作であったということで、私も思うし、僕らの周りの人たちはみんな傑作だっていうふうに言ってますけれども、僕間くんもやっぱりそういうふうに思ってたと思いますけれども、一番というわけでもないですけど、どこが良かったっていうのありますかね、この最後の方で。
そうですね、いや俺も本当歴史に残る傑作だなっていうふうに思ったし、やっぱ良かったシーンがやっぱラストシーン、ミカサのシーンで終わるっていうところが俺としては、意外性もあったし、すごいこう象徴的で心に残ったシーンではありましたね。それはおいおいいろいろとね、なんで心に残ったのかみたいなことはいろんな話と絡めながらできればいいなとは思うんですけど、
僕は結構アルミンが大きくフューチャーされたじゃないですか、最終話とか。アルミンずっと出てきてて、アルミンのなんかああいう位置づけっていうか、あの関係性、ミカサとアルミンとエレンの関係性の描き方っていうのは絶妙で素晴らしいなと思ったし、個人的に興味がふって思ったのは、そのユミルがなんで奴隷のように巨人の力を持って契約していたのか、続けていたのかっていう時に、結局ひどいフリッツを愛していたっていう、そういう設定を作ってるわけですよね。なんかそこも現代的でもあるし、ねえ、ひどい王だったじゃないですか、フリッツ王って。だってユミルが死んじゃったらさ、そのユミルの体をさ、ユミルの娘たちに食わしたわけでしょ。すごいシーンあったじゃないですか。それはしてても、それでもユミルがずっと好きっていう、なんか 僕は結構ジーンときたシーンだったりしましたけれども、神田さんはどの辺が一番感じましたでしょうか。
私今回の進撃の巨人最初から最後までで一番好きだったシーンが、最終話の2つ前の話だから、多分137話とかだと思うんだけど、アルミンがジークと砂の大地みたいなところで2人で語ってる、そう、あそこでアルミンがこう葉っぱを見つけて、で昔の話を思い出しながらする。で、なんかこう夕暮れ時に丘の上の木に向かってエレンとミカサと3人でかけっこした時の話、それでなんか風が生暖かくて、でその時はただ走ってるだけで気持ちよくて、枯葉がたくさん舞って、でその時なんかここで3人で走るために俺生まれてきたんだみたいな
のを思った。そうそう、ね、今僕もそこちょうど開いてるんですけど、僕はなぜか思ったと、 僕はここで3人でかけっこするために生まれてきたんじゃないかと、ここもいいシーンですよね。
そう、ここがめちゃくちゃ良くて、でその後そのシーンだけじゃなくて、なんか雨の日に、家の中で読書してる時とかも、リスが自分があげた木の実を食べた時も、みんなで市場を回ってた時もそういう風に思ったっていう。でその話を聞いてジークも、そういえば自分もただボールをキャッチボールしてるだけでよかったんだって思い出す。あそこ、私なんかむしろこのシーンを読むために私はこの漫画を読んでたんだみたいな、そういう気持ちになったような感じで。
あ、一周してね、そこにたどり着くのは、多分読者もさ、一周するじゃん。それでここを見るっていうのはやっぱすげえ感じる。
うん、そう。で、これをもうね、最後の最後にこう、今までいろんなことがあったのを見てきた中で最後に、こうアルミンにこの話を語らせるっていうのが、でジークもそれを受けてキャッチボールのことを思い出すっていうのがすごい感動的だったんだけど、でも後から振り返って考えてみたら、これってエレンとかがね、散々壁の外に出たいって、自由に思い焦がれてたこととか、あとほらか飛行船が見たくて外に出た結果妹が殺されちゃったっていう過去とかも、なんか実は今のアルミの話と割と真反対の価値観なんじゃないのかなと思って。だって要はアルミンが言ってた、この瞬間が最高だっていう風に実感できるっていうのは、ある意味なんかそこだけで完結しちゃうというか、なんか外に出たいっていう気持ちじゃなくて、今あるもので幸せみたいな価値観とも取れるわけ。この瞬間瞬間で幸せを感じるっていうのは、それって、今ないものに思いを馳せて、なんか自由を求めるっていう思想とは、結構なんか違う地平線にあるんじゃないかなっていう気がして、それを二つ出してきたのがすごいなっていうふうに私はなんか思ってたんだけど。
もう、アルミンはそうやってこの瞬間が楽しいと思う一方で、やっぱりその海ってあるみたいな、外をずっと知りたかったっていうのも実はアルミンだったよね。隊長もそう言ってたけれども、アルミンもそういうとこがあって、それはその同居してるんだと思うんですよね。で、アルミンってやっぱ壁を越える人だと思っていて、アルミンって結構こう天才的にこうなんかね、発想するところもあるけど、結構敵のところにも感情移入するキャラクターでもあったりして、非常にアルミンってすごくよくできたキャラクターなんじゃないかなと思っていて、超えるっていうことで、超えて壁を超えて悲劇を見たからこそ、ある種そのだからこそ一周回って、あの3人で見た夕暮れ時が何もないのが素敵だっていうふうに言ったって、まあそこまでたどり着いたっていう、まあ、そういう表現なのかなっていうふうに僕は見ましたけれどもね。奥間くんいかがでしょう。
仏教の妄想幻想みたいな、そういうね概念があるけど、まあ、それに近いような感覚なのかなっていうふうにも、まあ、思うんで、なんかここではないどこかっていうか、ある種の超越性みたいなものをこう求めて右往左往してた時には、まあ、何が本当の幸せなのかっていうことを、まあ、分からないっていうか、まあ、でもいろんなことを経験して、まあ、本当に自分の価値観っていうのがこう完全に180度変わるようなその経験を経た上で、よくよく考えてみるとっていうような、まあ、そういうふうな考え方としても捉えることができると思うし、読んでてもさ、俺らもそうなんだけど、安楽死計画とか、まあそれに対するまあエレンのその大破壊みたいなものがあったりとか、まあ、これだったらジークが考えた安楽死計画の方が賢い選択肢だったんじゃないのかなとか、まあ、いやでもやはり仲間を守るために世界を全てこう破壊するっていう選択肢の方がいいんじゃないかとか、なんかある種そういうなんかしっかりとこう物語が閉じるような答えみたいなものを読んでる方も結構探し求めてたと思うので、どこに収まるんだろうみたいなところで、でもそういうところで落とすんじゃなくて、そうまさに神田さんがいいっていう風に言ったシーンじゃないけど、そうまさに何の意味もない、何もないこの瞬間っていうのが特別なものだったんだっていう風に、そういう風に落としたっていうのは、俺も本当に心に残る、まあ、落とし方だったなと思って、
物語としてはそのジーク、エレンの兄ちゃんは安楽死計画といって、 エルディア人を全員子供を産めないようにして、まあ、緩やかに民族を終わらせていく、これが世界にとっての幸せだっていう解決を交わしたと。でエレンはそれに対して、本当のところはちょっと違うんだけど、エレンはいやそうじゃないと、エルディア人自分たちは生まれてその民族の血かなんか知んねえけど、俺らが自分たちで守るのは大事だろうっていうことで、地ならしっつってあの壁の巨人たちを全部起こして世界全体ぶっ殺してエルディア人だけ残る選択っていうのをまあとりあえず取るわけですよね。でもまあ最後の方で分かったのは、まあ、エレンっていうのは途中で、まあ、未来とかいろんな記憶がこう過去現在未来、まあ、全部か全部全能ってわけじゃないんだけどいろいろ見ることができるようになっていて、でいろんなものを見た結果、そのポーズでこう地ならし、まあ、実際的に世界の8割人殺しちゃうんだけれども、アルミンたちあの一番守りたいって俺は絶対ここは守るって言ってた仲間たちがいるんだけれども、そいつらがエレンを殺す、まあ、つまりミカサが最終的にエレンを殺すわけだけれども、それによって、自分の行為は止められ、そして結果的に同じエルディア人だけどエルディア人であるエレンを殺したっていうことによって、アルミンとかミカサっていうのはある種その世界にとってもその中隊、エルディアと世界をつなぐ中隊みたいなところで、活路を見出す、まあ薄い希望ちゃ希望なんだけれども、まあ、そういうものをこう作るってことによって自分があえて悪者になることで、そういった仲間をこう生かすっていうような、まあ、そういうことを最終的に考えていたってことがわかるんだよね。それはでも確かに希望と言えるかもしれないけれども、まあ確かにね、最終話がこう0時に配信されて、ね、ちょっと打ち合わせでも言いましたけど、ツイッターではハッピーエンドっていうのがね、あのトレンド入りしていたけれども、でも全然本当はハッピーエンドじゃなくて、あの何にも解決はしてないんですよね。その守りたかった友人たちは確かに生きていくことができると。なんだけれども、世界の8割人死んだし、エルディア人はエルディア人たちでまたなんか自分らで決起してるし、戦争何も終わってないし、なんなら多分これからもっと戦争を激化する気がするし、本当に解決はしてないんだけれども、その仲間たちだけを守るっていうことにおいては成功してるっていうですね、なんか非常にこう希望といえば希望なんだけど、世界全体でレンジで見ると何の希望もない終わり方っていう、解決をあえて作らない終わり方をしたっていうのは非常にこれよくできてる。まあ風の谷のナウシカとやっぱり連想するところが多いんだけれども、あれも最終的にはね、あの装置を壊して、まあいつかまたフクロウライジャーで扱おうと思うけれども、あの何の解決もしないまま終わるっていうことをするんですよね。目の前の分かりやすい解決には乗らないっていうことを、まあ、したっていうところが非常に、まあなんとか日本的って言ってるのかどうかわからないけれども、非常にいい作品だなと思いましたけど、
あの一個その思い出して考えたのが、その解決してることもあって、っていうのはあの結局最後ミカサがエレンを殺すことで、巨人の力はなくなるっていう、でこの世から巨人はいなくなるっていう設定があったわけだから、うん、だからあのそういう意味でやっぱりエレンが1話からずっと言ってたこの世から巨人を駆逐してやるっていうあの決め台詞は果たされたわけですね。
そうだね。
で、うん、あとやっぱりそういう風になるためにはミカサがエレンを殺すっていうのが必要条件で、でミカサがエレンを殺すに至るまではやっぱりエレンが何を考えてるのかわからないままあの大殺戮をするっていうのがもう結局あれあの最後の最後まであの最後の最後に記憶がみんなあの記憶が復活するまではやっぱりエレンお前よっぽど悪夢が好きなんだなとか言って最後あのもうエレンを殺すしかないってなってたから、やっぱりあのエレンをミカサに殺させるために大殺戮をしてもうこいつを止めるには殺すしかないってあの104期のメンバーにすらそう思わせるっていうためにももうなんか全部はあの必要条件だったんだなって今なんか今思った話をしながら、
まあ、だからやっぱりその、 あの女王のね手を触った時にその記憶が見れるっていう設定で、多分あれは本当真ん中ぐらいだよね、全部の進撃の巨人の真ん中ぐらいで、本当前後編でやっぱりあのマーレっていうね国が現れる前と後で話が一気に変わるんだけれども、でそこでやっぱエレンも変わっちゃうから、 すごく前回の配信に行ったその前半は社会的なポリティクスの話で、後半になると本当哲学思想の話になっちゃうんだけど、なっていくんだけれども、なんかそこがこ うまく描かれているなというのもすごく思いましたね。
あのシーンのね、意味がなんかすごいしっかりとこう分かったのが俺としてはすごい良かったところで、だからそのクリスタに触れたあの時からエレン個人のなんていうのかな、自我みたいな、そういう意思っていうのはもうすでになかったんだなっていうのが今回の最終話まで読んで分かったのが、まあ納得したところではあるね。なんか途中まではやっぱりさ、ある種のエレンの意思に基づいて、まあ大量破壊っていうか、ああいう殺戮行為にこう進んでいて、まあ、悪の化身っていうような、ね、描かれ方をしてたんだけど、まあ、それも含めて、まあ、エレンの計画だったっていう、あのクリスタに触れた時にもうすでにエレンの意思っていうものはもうすでになくて、でもだからといって自分の意思がなくなったからといって責任を放棄したわけじゃないんだよね、エレンが。それが最終巻でこう分かったっていうような感じ。なんか目とかどんどん死んでいくし、殉教者みたいな眼差しになってたから、あの最後の大量破壊シーンっていうか殺戮シーンみたいなものも、あ、こっち方面に行くんだエレンみたいな感じでやっぱ思っちゃうわけだけど、あ、そうじゃないみたいな。目は死んでる、確かに自分の意思で動いてるわけでもないかもしれない、でもやっぱりやるべきことっていうか世界の意思だよね、それは。そしてこう自分の責任を全うするっていう気持ちがこう貫徹されてたんだっていうのがしっかり分かったっていうのが、まあ本当に俺としては感動したポイントでもあるし、それをなんか愛を触媒にすることで味方に託すみたいな、あれも結構理にかなったあり方だと思うしね、うん、
そういう意味ではやっぱり後半のエレンのあの動きっていうのはマドカマギカにやっぱり関連するなと思って、あのね、あの何回か前のフクロウラジオでマドカマギカを扱いましたけれども、マドカっていうキャラクターは本当に自分の決定ではあるんだけれども、あの自分っていうことよりもっと世界全体のことを考えていて、こう、まあ、大熊くんがね、あのリコのためのリタとリタのためのリコは違うっていうふうに言ってたけれども、まさにおっしゃる通りで、こうちょっと人間性を超越したようなところがマドカにはあったんだけれども、エレンもやっぱりあの触れてから以降のエレンっていうのもちょっとある一つの人間をなんか超越した部分がある、なんかそういう存在だからこそ非常にこうポリティックスの話、あの進撃の巨人の本当基本的にポリティックスの話してるんだけれども、なんかもっとそのレイヤーが変わってものすごいなんか崇高なものになっていったっていうのはそういうところがあるのかなというふうに思いますね。
前半のエレンはね、やっぱりリコのためのリタって動いてたと思うんだよ。やっぱりその仲間の敵を討つだったりとか、亡くなったお母さんのためにも頑張るだったりとか、そういうふうな、もちろん大義名分をもとに動いてはいたんだけど、でもやっぱりそれを通じてやっぱりエレン自身がすっきりしたかったっていうのが本当のところだと思うんだよね。でもそこからやっぱりクリスタに触れたっていうそのモメントから先のエレンっていうのが、やっぱりリタのためのリコ、自分がスッキリするとかそういうことはもう基本的にはどうでもよくてみたいな、意思はないけど覚悟はあるみたいな感じだよね。でも前半は覚悟はないけど意思だけはあるみたいな、そういうような感じっていうか、そういう対比もねすごい面白いし、まあ、本当によくできた話だよねっていうような、もう感心するばっかりなんだけど、
あの僕はすごくこの進撃の巨人の中で強く印象に残ってるのは、あのカヤ、ガビとカヤでいいと思うんだけれども、あのガビっていうあのマーレのこうエルディアに潜入した女の子がいるね、戦士候補生ので、それがかくまわれて、多分カヤって女の子だったと思うけれども、その結局ガビってのはずっとマーレ人で、まあ、マーレの中のエルディア人だったから自分たちはひどいことしたんだってことを言ってるんだけれども、でもそのカヤっていうのは、いやそうかもしれないけど私関係ないんだけどみたいな、私の大事な人が巨人に食われたんだけれど、それどうして言えばいいのみたいなことを言って、ガビが何にも返せなくなるってい こうシーンがあったじゃないですか。であそこがすごく、まあ、あれでね歴史認識問題みたいなところでちょっとあの他の国とかとかいろなんかいろん なんか炎上したっていうね、アニメ版がそれで炎上したってこともあるけれども、でもそれが炎上するっていうことはやっぱりある一つのこう人間の世界の限界っていうか、人間の世界の一つの極みっていうのがあって って、僕らは歴史を背負って生きてる、まあにまあ、ここにいる3人は日本人、日本国籍の日本人だけれども、まあ、生まれた瞬間に、いろんなものを背負うわけでね、あの、まあ、いいこともこう日本人であることの便益があれば、いろんな歴史的なものも背負ったりとかするわけだけれども、でも他方でその歴史を背負っているっていうことと、でも目の前で何かが起きてる時にそれに誰が責任あるのとかってなかなかもう言いづらいところもあったりする。でこのすごい歴史と人の責任とみたいなのがガチガチに描かれてるのがそのガビとカヤのシーンだと思うんですよね。でそこをやっぱり描くっていうのはすごく僕にとっては大事で、すげえなって思うし、これは歴史、まあ、教科書っていうか、あの若い人が読むと本当にいろんなことを考えられる作品だと思うんだけれども、そこを触れた上でかつその先に行く その話でも基本は何て言うのかな、じゃあどうすればいいのってなかなか言いようがないんですよね。現実のポリティクスもその内容がない、言えないと。だって世界のみんなが結局仲良く手を取り合って生きていきましょうって無理だから、無理だっていうことをずっと言ってるわけですよね。でそこの現実的な線もよくわかるし、じゃあそれでどうするのっていう時にエレンみたいな存在を持ってきて不可能なことをやるっていうことですね。そのこう二段構えになってるっていうのが僕はなんかすごくすごいなっていうふうにやっぱ思ったんですよね。
責任の描かれ方とかは本当に責任をどう取るのかとか意思をどう貫徹するのかっていうことに関しては前回の配信の時でも言ったけど、そこの描き方自体がもう入れ子構造になってて、面白いなっていうか、面白いなじゃないな、まあ、本当によく考えられた作品なんだなっていうのが分かったっていうこともあるし、あの、まあ、ちょっと繋がるのかどうかちょっと分かんないけど、これね、誰が話した話だったかちょっと忘れちゃったんだけど、人間がこう責任を感じる時とか本当の意味でのこう責任の意思みたいな、意識みたいなものが生まれてくるのがどういう時かっていうと、例えばこう刑務所とかで受刑者の人とかがお前が悪いっていう風にこう言われ続けてる時は、自分が確かに事実としては悪いことをしたっていうことを認識してたとしても罪の意識とか責任の意識とかって生まれないんだって。でも、まあ、いろんなこうやっぱり理由があって罪を犯してしまった、いろんな環境だったりとかいろんな境遇とかの関数として自分が罪を犯してしまったっていう、そういうある種自分が被害者だったっていう風に周りからこう認められた時に初めて罪の意識とか責任を引き受けようとかっていう、そういう気持ちが出てくるっていう話を、まあ、聞いたことがあるんだけど、まあ、これ結構多分有名な話、
多分僕がしたんだと思います。あの反省させると犯罪者になりますっていう本があって、その犯罪の構成、そうそう、でこれ僕講談社現代ビジネスでこの前の陰謀論についての記事を書いた時にその話を出してて、そんな話を確かここでもしたかな、してないかな、あの言ってる通りのことで、それだよ、
一回免責させることによって隕石するっていう、そういう回路があるっていうことなんだよね。でそれでいうと今回さ、やっぱり誰かに責任をこう帰属させようとしているその振る舞いっていうのが、まあ、明らかに滑稽に映るように演出されてるし、さっきエレンの前半と後半ではさ、こう構え方が違うっていうふうに言ってたけど、やっぱ前半のエレンっていうのはどこかに責任をこう帰属させようとしたりとか罪の意識っていうのをすごい単線的な回路でこう考えてたりとかしたっていうのが、やっぱり後半になるとそういう自分の自我とか意識みたいなものが蒸発して、でも責任はしっかりと残っている、責任を全うするっていう、そういう描かれ方はしっかりとされてるっていうことで、なんかそういう自分のその主体性とか、なんか誰かの責任、誰かの意思とかっていうのとはなんか全然別のステージに、なんていうか責任概念っていうのはあるっていう、まあ、これ国分光一郎さんのね、あの中道体とかの概念とかですごい近いと思うけど、まあ、そういうような世界観とかもパッとこう示されてて、それで俺の中にはすごいスッと落ちたっていうのもあってね、もうとにかく、うん、脱帽みたいなところありました
よ。あの今の話してくれたの、あの言い換えるとやっぱりその被害者感情っていうものがずっとある限りなかなか責任を取ることができないっていうことなんですよね。で犯罪者を犯した人にやっぱり聞くと、基本的には言及を原型を狙って、すいませんすいませんってずっと言うけど本当は持ってないと。人殺しをした人も聞けば、どんな口頭無形なことでも基本的にあいつが悪いんだっていうまず言うわけですよね、本心のところでは。でそれを一回まあ認めてあげる、そうなんですかってちゃんと聞いてあげる。で そうすると大抵、腹が立つんだって言って、そうすると大体親とか生まれの環境のことに対して被害者意識があるっていうか、こんなことになりやがってっていうふうにして、まあ何かしらずっと言うわけです。まあそれが正しい正しくない別にして、でそれを全部受け入れて話を終わると、やっと、でもやっぱ俺はそうかもしんねえけど、俺はやったことは許されないなっていうことに気づいていくっていうことがあって、今の社会だとやっぱりツイッターとか、まあいろんな、まあね、東洋とか何でもいいけれども、いろんなこう Q アノンとかね見てると、やっぱりすごい圧倒的に被害者意識ですよね。その自分は何かをされてるんだって。そのだからアメリカでインセルとかね、女の人をすごい異常に敵視するモテない男みたいなことなんだけれども、そういう人たちもやっぱり基本ずっと被害者意識がある。確かにその被害者の部分があるのはあるんだろうけれども、その被害者意識を前面に出しすぎることによって、ある種の加害者意識だったりとか問題の本質っていうのが見えなくなるっていうこともあって、そういう意味だとこう今この社会で責任を取るとは何ぞやっていうこととかですね、それってなかなかのホットなイシューなんだなというふうに思っているんですけれども、まあ、進撃の巨人読んだからってどうすればいいかってなかなかわからないというか、ある種エレンがやったようなことをみんながすることは不可能なんだけれども、まあ、不可能だからこそ不可能なものを見るっていうことで、まあ、一つこう心あがなわれるじゃないですけれども、何かを感じるってことはできるなというふうに思いますけどね。
今のさ、責任の話聞いててさ、私ちょっと考えが改まったところがあったんだけれど、エレンがこう人類の8割を殺したっていうあのやった行為は、あれはなんていうか仕方がないというか、そもそもエレンがクリスタに触れたことによって見た過去も未来もない次元では全部が同時に起きてるわけだから、もうさっきも話してたように、エレンはあれをするっていう、あれをする以外の道ってないっていうふうに思っていて、漫画を読んでた時に、最終話の話で、こう、エレンが、俺死にたくないよ、ミカサたちとずっと一緒にいたいよっていう話をした時に、こう、弱音を吐いたのを聞いてアルミンが、エレン、どうにかして君も生き残る道探そうよって声かけるんだけど、いや、俺はそれはできないよって言ったエレンのセリフ、あの時の返した返事っていうのは、人類の8割を殺した、罪もない人を殺した俺が、そういう道は取れないよっていうふうに言ってたと思うんだけど、私、これは最初は、フェイクだと思っていたのね。それは何でかっていうと、もう過去も未来もない、すべて同時に起きてる世界で、エレンはもう、あれがもう、そうあるべきとして決まってたことだから、なんていうか、あれをやった俺が許されるはずないっていう、そういう次元の話じゃないっていうふうに思っていたから、だから、エレンがセリフを言う必要はないっていうふうに思ってたんだけど、でも、やっぱり最終話で、葛藤していたすごい人間臭いエレンっていうのは、やっぱりそこまで割り切れて全てを行動していたわけじゃないのかもしれないなっていうふうに思って、で、今責任の話を聞いてたら、やっぱり あのセリフはちょっと本心だったのかもしれないっていうふうに思い直したね。ああするしかないわけで、てか、ああ、あるしかないから、ああいうふうにはなったけれど、でもそれをやった自分はやっぱり責任があるっていうふうに、エレンは最終的には、こう全部自分で受け止めたのかなっていう、やっぱ死にたくないよっていう気持ちはもちろんあったし、なんか、ミカサに男ができるなんてってすごい、めちゃくちゃ、自我の塊というか、エゴ丸出しで人間臭かったけど、でもね、やっぱり人間臭いエレンが残ってたからこそ、あれをした自分は、やっぱりその責任は取るみたいな気持ちがあったからこそ、ああいうやり取りになったのかなというふうに思った。
そうだね。そういう意味では、すごい超越しちゃった存在っていうわけでもないというかさ、なんていうかな。
そうそう。
表現が難しいけれども、そうだね。なんか神様とかと 表現みたいなものとちょっと違うよね。
うん、で数次元の人間になったわけではないから、やっぱりその力に触れてちょっと未来とか過去が見えるようにはなったけど、でも全能になったわけじゃないから、だからこそあんなにまだ人間臭いままだしみたいな感じで、
うん、まあエレンって結構素直なやつだしね。
うんうんうん、神様で全能だったらね、やっぱりエルディア人以外の人たちの、まあ、ユミレの民以外の人たちの記憶とかも操作して問題を完璧な解決に導くみたいなことがね、もちろんできるんだろうけど、でもそういうところには何ていうか責任意識も罪の意識も何もないわけであって、だからエレンが選んだ道としてはやっぱり問題を解決しないっていう解決で、罪の意識を決して蒸発させないっていう、だからそれまでこう改ざんされてた記憶とかも元に戻したじゃん。でミカサにこう託す。でやっぱりあれだけエレンを愛していたミカサだから、その記憶の伝承だったりとか罪の意識の伝承だったりとかっていうのは確実にするだろうし、やっぱりその元々の始祖ユミルもそうだったけど、やっぱその罪の意識をずっとこう長く保つためのやっぱりすごい重要なこうメディウムとしてやっぱり愛があるわけであって、やっぱり同じく盗作してたミカサだからこそ最後にああいう形でなんかエレンの一番重要な気持ちっていうのを託せたんだなっていうふうに思うしね、なんか罪は絶対にもう償えないんだっていうふうにこう観念させることが、自分もそうだし、で自分の周りの仲間たちにもそうだし、いい意味で観念させるっていうことが、まあ進撃の巨人で描かれた、まあ、本当の、まあ、責任の取り方みたいな風にも解釈できるかも。こんなにこう割り切れるものではないんだけど、
まあ記憶っていうのは一つあの作品の中で非常に大きいテーマになってましたよね。記憶をどういう風にこう捉えるのか、それこそフリッツ王のね、あの最初はみんな記憶を消されてたわけだけれども、やっぱり記憶はそうじゃないよって、でもその記憶を持ち出すからこそ本当にいつまでも戦争は終わらないっていう、そのガビとカヤの論争もそうだけれども、絶対終わらないっていうところもまじまじとまざまざと人間社会の限界をまざまざと見せつけるっていう、まあ、だからゆえにっていうことなんですよね。まあ要するにそうだね、やっぱまあ不都合なことから逃げないっていう話だったと思うんですけれど、でもどうしてもみんな逃げたくなるじゃんっていうのもあるんだけど、不都合から逃げなかったっていう意味ではすごい倫理的かもしれない、うん、それがどんなに人を殺すことになっても、大量に人を殺そうが何しようが不都合から逃げないっていうこと、うん、それはなんか非常に今も話聞いてそうだなと思いましたが、今週はですね、じゃあこのくらいにして、まだまだ話が尽きないので、来週ですね、あのまたこの話の後半、本当にね進撃の巨人のこう深い話、深いこう奥深いですね、まあ、倫理じゃなんじゃの話、もう少し続けていきたいと思います。ということで今週の配信はここまでです。来週の配信をお楽しみください。